7. 小江戸川越春祭り、3月24日日曜日から4月21日日曜日。小江戸川越観光事業実行委員会、小江戸川越観光協会内。電話 227-9496、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。各イベントの時間、場所は変更になる場合があります。詳しくは小江戸川越観光協会ホームページをご確認ください。二次元コード。小江戸川越春の周遊プレイベント、3月6日水曜日午後3時から全国のセブンイレブンで常習券を販売します。当日券はありません。好転増水時等は中止します。2歳以下は常習券不要です。未就学児は保護者の同伴が必要です。日時、3月23日土曜日午前11時から午後3時。乗り場、新河岸川下畔、川越氷川神社裏。経費1000円。オープニングイベント、川越藩火縄銃鉄砲隊演舞、川越飛び組合はしご乗り、消防音楽隊ミニコンサートなど。日時、3月24日日曜日午前10時から午後4時、会場一番街大正ロマン夢通り中町商店街昭和の街周辺。春祭り期間内のイベント、楽しいイベントが盛りだくさん。詳しくは小江戸川越観光協会ホームページをご確認ください。8、桜を楽しむ会、シルバー人材センター。電話 222-2075、 ファクス 222-8973、 二次元コード。花の季節に小江戸川越の寺社や桜の名所を巡り春を楽しみます。小雨結構。日時、3月23日土曜日午前9時30分から正午。集合場所小江戸くらり。定員先着200人。小学生以上で 4km2 時間30分歩ける方。申し込み3月1日金曜日からシルバー人材センターホームページ、はがき、ファクスでシルバー人材センター。9、3月1日から8日は女性の健康週間。健康づくり支援課、電話 229-4125、ファクス 225-1291。女性の体は女性ホルモンの影響によって変化します。長い人生を健康で快適に過ごせるよう、各時期の心と体の特徴を知っておきましょう。思春期、小学校高学年から高校生。女性ホルモンの一つである卵胞ホルモン、エストロゲンの産生が急激に増え、大人へと成長していく時期です。成熟期、18から45歳頃。排卵、月経のリズムも安定し、特に20から30歳代半ばは、妊娠、出産、育児のための機能が備わる時期といえます。更年期、45から55歳頃。卵胞ホルモンの分泌量が急激に減少し、ホルモンバランスの乱れが心身に様々な影響を及ぼします。そして、約半数の女性は50歳前後で卵胞ホルモンの分泌が停止して閉経を迎え、やがて老年期に入ります。甲状腺とは、蝶ネクタイの位置にある15から20グラム程度の小さな臓器。発育や成長、新陳代謝に必要な甲状腺ホルモンを分泌します。甲状腺の位置、喉仏の下あたりにあります。女性に多い甲状腺の病気。甲状腺の病気は女性にとても多い病気です。甲状腺機能亢進症の主な疾患であるバセドウ病の男女比は1対3から5で女性に多くなっています。月経異常や不妊、流産の原因になることも多く、女性にとっては注意したい病気です。甲状腺機能異常はいつ、誰に起こる？ 甲状腺疾患の有病率や発症率は、妊娠・出産という女性にとって重要なイベントに関連することが知られています。甲状腺機能による疾患の分類と症状。甲状腺機能、疾患、症状の順。甲状腺機能亢進症、バセドウ病など、多汗、体温の上昇、動悸、体重の減少、手の震えなど、甲状腺機能低下症、橋本病など、寒がり、体温の低下、疲労感、筋力低下、肌の乾燥やむくみなど。症状が更年期障害の症状と似ていますが、別の病気が隠れている可能性があります。前述のような症状を感じた場合は、ちょっと早いけど更年期の不調かなと思わずに医療機関を受診しましょう。診断。主な症状と血中のホルモンを測定する甲状腺機能検査により診断します。治療法。甲状腺機能をコントロールする薬物療法が行われます。手術が必要なこともありますが、適切な診断、治療がなされれば、多くは入院せずに治療可能です。10. 4月1日から川越市子ども医療費の制度が変わります。子ども政策課、電話 224-6278、ファクス 223-8786、二次元コード。改正内容、対象年齢を引き上げ、対象範囲を拡大します。1. 対象年齢の引き上げ。令和6年4月1日から医療費の支給対象を15歳年度末中学校3年生から18歳年度末高校3年生相当に引き上げます。令和6年3月診療分まで15歳年度末までの入院・通院。令和6年4月診療分から18歳年度末までの入院・通院。2. 対象範囲の拡大。進学等により子どもが市外へ転出した場合でも、保護者が市内在住で子どもの転出先の自治体に川越市と同等の医療費支給制度がない場合は、引き続き川越市子ども医療費の対象となります。詳しくは子ども政策課にご相談ください。受給資格証について、登録申請の手続きがお済みでない方はお早めにお手続きください。受給資格証は次に該当する方に3月15日金曜日に送付します。 1. 中学校3年生以下、平成20年4月2日以降生まれで、すでに子ども医療費の受給資格証をお持ちの方。 2. 高校1、2年生相当、平成18年4月2日から平成20年4月1日生まれで、2月22日木曜日までに登録申請済みの方。高校1、2年生相当で2月23日祝日以降に申請した方は、登録が完了次第3月15日金曜日以降に随時送付します。受給資格証は子ども1人につき1通の封筒で送付します。対象の子どもが2人以上いる家庭では、到着するタイミングが異なる場合があります。4月1日以降、受給資格証がお手元に届かない場合は、子ども政策課までご連絡ください。パソコンやスマートフォンから電子申請ができます。二次元コード。11. 川越市孫育てガイドブックを配布しています。子ども政策課、電話 224-6278、 ファクス 223-8786、 二次元コード。祖父母が父母の子育てをサポートする孫育てを支援するため、子育ての昔と今や子どもの事故防止など孫育てに役立つ情報を掲載しています。お孫さんや地域の子どもたちとの関わりにぜひご活用ください。配布場所、子ども政策課、高齢者生きがい課、老人福祉センター、健康づくり支援課、 子育て世代包括支援センター各公民館。12、川越市文化創造インキュベーション施設の施設愛称ロゴ決定。都市景観課、電話 224-5961、ファクス 225-9800、二次元コード。4月に開設を予定している川越市文化創造インキュベーション施設の愛称が市民投票により決定しました。また、愛称に合わせてロゴマークを作成しました。愛称は、こえとこ。13、川越祭り会館がリニューアルオープン。3月1日金曜日から、川越祭り会館、電話 225-2727、ファクス 227-5001、二次元コード。平成15年9月28日にオープンした川越祭り会館がリニューアルオープンします。今回の展示設備改修では、川越祭りの魅力や伝統文化をより多くの入館者に分かりやすく伝えられるように、既存の展示内容を活かしながら最新のデジタル技術を取り入れた展示設備となっています。また、増加する訪日外国人観光客への多言語対応を図っています。新しくなった川越祭り会館へぜひお越しください。開館時間、4月から9月、午前9時30分から午後6時30分、入館は午後6時まで。10月から3月、午前9時30分から午後5時30分、入館は午後5時まで。休館日、毎月第2、第4水曜日、年末年始、臨時休館日等。観覧料300円、小中学生100円。1、脱脂展示ホール3面スクリーン。1面から3面のワイドとし、大型スクリーン化。スクリーンは縦4メートル70センチ、横8メートル70センチの400インチ。大迫力の3面スクリーンで川越祭りの魅力をたっぷり堪能できます。2. 視聴覚室。川越祭りイマーシブ没入体験。川越祭り最大の見どころの一つである引っかわせの中にいるかのようなイマーシブ体験ができます。3. 多言語対応。音声ガイドの導入。英語、中国語、韓国語など6言語で来館される外国人の方にも川越祭りを分かりやすくお伝えします。14、川越シャトルの路線を見直します。交通政策課、電話 224-5519、ファクス 225-9800、二次元コード。4月1日月曜日から路線や時刻が変わります。川越シャトルはおおむね5年ごとに川越市交通政策審議会で見直しについて検討を行ってきました。新しい路線や時刻表について詳しくは交通政策課本庁舎5階または市ホームページをご確認ください。主な路線の変更。系統変更内容の順。32系統、30、31系統と統合。33系統、高品文書から高品市民センターの区間を廃止。34系統、川越駅東口を起点とした循環区間の廃止。41系統、新河岸駅東口から旭橋西間の運行ルートを変更し、砂東バス停を移設。路線以外の見直し。系統見直し内容の順。10系統、名古屋市市民センター発着便の設定。30系統、南文化会館から川越駅東口間の短距離便を設定。31系統、上福岡駅西口から川越駅東口間の短距離便を設定。33系統、 系統全体の利用者が少ないため、見直し後1年をめどに利用状況を観察し、路線の改配について審議会で審議する。40系統川越運動公園発着便の設定。41系統グリーンツーリズム拠点施設前発着便の設定。15、新型コロナワクチンのお知らせ。新型コロナウイルスワクチン接種対策室、電話 229-4127、ファクス 225-2817、二次元コード。新型コロナワクチンの臨時接種、無料は3月31日日曜日までです。今後は定期接種に移行し、令和6年秋ごろの実施を予定しています。対象となる方や費用負担等については、決定次第、広報川越や市ホームページ等でお知らせします。注意。1、令和5年9月20日以降に3回目以降の接種をされた方は、すでに臨時接種を完了しているため、今年度はこれ以上接種ができません。秋ごろ開始される定期接種をお待ちください。2、接種券発行の申請期限は3月15日金曜日までです。接種券の申請方法等、詳しくは市ホームページを確認するかお尋ねください。16、学校部活動地域連携地域移行推進基金を設置しました。教育指導課、電話 224-5483、ファクス 226-4699。今後の学校部活動では少子化が進む中、従来通り学校単位での部活動の実施が難しくなることが予想されます。そこで市では、合同部活動の導入や部活動指導員等の活用による学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行を推進する資金を準備するために、川越市学校部活動地域連携地域移行推進基金を設置し、今年度から積み立てを開始しました。この基金は市民の皆さんをはじめ団体・企業などから寄付の受け皿としても活用します。今後将来にわたり生徒がスポーツ・文化・芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するため、学校部活動の地域連携・地域移行地域クラブ活動への移行に向けた環境整備を段階的に進めていきます。17、デマンド型交通川丸登録者カードの取り扱いを終了します。交通政策課、電話 224-5519、 ファクス 225-9800。 デマンド型交通川丸登録者カードは有効期限である3月31日をもって取り扱いを終了します。4月1日月曜日からは登録者カードを提示することなく川丸を利用できます。すでに交付されている登録者カードの返却は不要です。